ほら、一緒にボードゲームしようよ。ホラーボード。
はい、始まりました、ホラーボード。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そしてい
こう
田辺、
イエーイ、イエーイ、
わーすげー、通常回っぽい。
なになに今の、
いこうとか
田辺って何怒ってんの。
いや通常回っぽくしようかなと思ったらこうなりました。
いや違うでしょ。そしたらデス入れてよ、デス、イカデス、田辺デスでしょ。
いや、前余分なこと言うたらすげえ怒られたんで。
いや、もうそんな怒ってないよ。
必死のように怒ったもん
ですから。デスも言うたらあかん世界線なの。
そんなことはないです。はい、というね、今回は、はい、今年入って初の後ろ向きラジオですよ、はい、後ろ向きラジオ。
ね、緩和球大的な、すごい人気のね、回。
いやいや、歯切れ悪いな。歯切れ悪いな、君。
はい、だ
い。いや、誰とも喋ってない。
いや、今日ってかも最近ずっとでしょ。パチンコの筐体としか喋ってないねんから。
いや、松屋の店員に1000円って渡
す。いやいや、それ誰でも。
それは1000円。
それ以外喋ってない。それ歯切れも悪いよ。
はい、というね、はい、イカラジのイカさん、そして、
はい、
音カフェの田辺さん、はい、声優の田辺さんの、
ね、
はい、3人で撮る後ろ向きラジオでございますよ。これはもう、裏通常回と呼ばれていますから。
裏、そうだ。今決めたよ。
今決めましたけど。
そんなランクに置かんとして、中にどんなないか。
こちらはね、ちょっとネガティブな内容とか、卑屈なことなんかもね、平気でバンバンと垂れ流していこうという、まあ、そういった後ろ向きラジオでございます。
愛あればこそです。
はい。愛あればこそ。というわけで、まあ、今回もですね、まあ、オープニングは、最近あった出来事っていうのを語っていきたいなと思うんですけど。
あ、そうやったわ。そうやったわ。もう年明けは忘れてたわ。
そうよ。最近あった出来事、ちょっと私から言っていいですか？
本当ですか？
はい。
最近ね、とあることに気づいたんですよ。
ん？
まあ私、職場は、もう出勤してるんですね。こんなコロナ禍の中でも、3日間だけリモートワークになりましたけど、それ以降はもうずっと出勤なんですけど。
それはもう強制ですか？それとももみさんが嫌？
ああ、もう私からも嫌って言いました。
あら、それはどうして？
え？いや、だってリモートってね、めちゃくちゃストレスなんですよ。気持ちの切り替えが一切できない。だから朝起きて、で、もうそのままパソコンに向かっちゃうと、もういつ始まって、いつ終わったみたいな感覚がないから、ずーっと家の中で仕事してる気持ちが続いちゃって、3日間本当になんか寝れなくなって、
うん、
だった会社行く、帰るっていうことによって気持ちがやっぱね、区切りがついてよかったんで。なので、まあ、うん、今も、まあ、出勤っていうのをちゃんとやってるんですけれども、うん、その中でですね、気づいたんですよ、最近。
うん、
服、みんな被り出したなっていう案件なんですけど。
え？な、被ることある？
まあ私は、あれですわ、その都心に暮らしてるわけではないので、
うん、
その、まあ片田舎の、もうショッピングモールに頼ってるわけですよ。
うん、なるほど。
衣服は。
そのショッピングモールは、じゃあ付近の人はみんな
自宅
に行くって言ったらそこに行くと。
せやねん、もう。
ほうほうほう。
だから、
ね、
あ、ちょっとイオンに行って、お乳の服買ってきて、ね、うん、会社行ったら、
うん、
同じ服着てる人が3人とかいるわけですよ。
やったじゃん。
いや、これ、切実よ、切実。もう、そんなレベルで、ゴリゴリに被るから、最近、だからもう、ユニクロとか、GU とか、そういうのはもう、ダメよ。
まあ、そうね。まあ、でも、ユニクロ GU は別に都心でも同じじゃん。
同じ会社の同じチーム内で3人追ってみや。ええー、ってなるよ。
あ、確かに同じチーム、うん、同じチーム内さんにはやばいな。
だからもう最近ね、もうみんなと被らんように紫スポーツで買ってるんですよ、紫スポーツで。
なんで、紫スポーツか？そっか。
でも紫スポーツも最近被り出したから。
今流行りのあれはワークマンはどうなんですか？
そうやろ。ワークマンか満足屋にしたろうかなみたいな。もうニッカポッカ履いてったろうかなみたいな。
ワークマンね。ワークマンいいよ。
あ、ワークマンユーザーや。
靴下を一気に15足ぐらい買うわけです
よ。いやいや。
本当もう、どう洗ってもセットができる。
知らんけど。いや、まあ、とはいえな、さすがにワークマンに手出す勇気はまだないんで、ちょっと、まあ、気をつけながらですよ。だからみんなが何着てるかをもう逐一チェックして買い物に行ってますわ。ほんとね、これ結構ね、多分全国的に起こってる気がするな、この問題。
そうか？全国的な話かな？
君らはだって買い物行こうと思ったらすぐ行けるわけよ。そこら辺にあるやろ、ショップが。シャレオツなショップが。ないねん、んなも片田舎なんか。イオンとか、もうそんな、アピタとかそんなんよ、もう。
うん、専門的なメンズショップとか行ったんよ、別に。ね。
専門的なメンズショップ？
だから GU、ギャップ、ユニクロ以外にもあるでしょ。顔が近い。
ないねん。ないねんってだから。
顔が近い。顔かまたてやん。
聞けて。聞けて、ないねんってだから。
ないの。
ないねん。
もう俺らが何言っても無理やで、これ。
無理か。
そうや、
ね。だって俺、都心におんのにユニクロしか行かへんから。
まあまあまあ、割り切ってればいいですけど。
割り切ってる。
ああ、まあ気にはする
ね。気にはしますよね。まあそれはそれとして、はい。まあそんな感じでね、最近、まあちょっと困ってるなっていう出来事ですけど。
なるほどね。
はい。お二人は何かありました、最近の出来事。
僕ね、最近バズりまして。
あ、なんか見たよ、ツイッター。
うちバズりしてた。
あの、500いいねぐらいついて。
いや、おめでとうございます。
っていう、その、朝に、すごい、なんか寝起きで安入いな状態で、うん、なんかだるいな、ツイートでもしたれ、みたいな気分で、適当にこう、ペペペペって打ったやつがあんなことなんねんなって思
う。確かに、確かに朝やったの。
なんて書いたんでしたっけ？
内容が、あの、みんな、ボードゲーム、もう、やめるとか、二度とせえみたいな、そういう気持ちになる人が、なんか最近ちょっと増えてると。うん、そんな別になんか、ボードゲームなんて一個の遊びやから、そんな重く取らんでええやん、みたいなことをただ言ったわけ。
まあ、やめるっていうのはないよねって話ね、だから。
なんか、飽きたんやったら一回せんって、また久しぶりやったらまた面白いよ、みたいな。
完全に私の話じゃないか。
うん、そうですね。そう、ホッピーさんの話ですよ、これ。何言ってんすか？
なんでやねん。なんでそれでバズってんねん。
だから、俺もそんなつもりじゃなかったんや。グループ SNS のね、あの、安田先生にもなんか、あの、コメントいただいた
ら。よかったね。
みんな意外と、ね、みんな意外とそういうのを思ってってんな、みたいな。う
ん、まあまあ、そんなね、バズったイカさんに対して、もっと田辺さんはどうなんですか、最近は。
ですね、僕ですね、あの最近健康診断に行きまして。
え、健康診断って自分で、それとも職場の
流れで？あ、まあまあそういう感じで、まあ、毎年行ってるんすけど、
うんうんうん、
まあ、年取ると、まあ、ただ項目が増えていくんですよ、うん、
はいはいはい。
で、今年エコー検査をやりまして。
あれ、初？
いや、やってたと思ったんですけど、まあでも、うん、いざやってみたら、そういえばやってないなと思って。
あら、
あらあら。うんうん、で、まあ入ります。
うん。
まあとりあえず脱いでくださいって言って、うん、肌になんかよくわからんゼリー、ぬりぬり塗られて、
そうよ、う
ん、ね、冷たってなりながら、ずっと、はい、息吸ってください。はい。はい、そのまま出てください。はい、入ってください。っていうのをやるっていうのを、うんうん、なんか、15分ぐらいずっとやられて、
おうおう、う
ん、看護師さんもなんか、ずっと、そわそわしてて、
うん、
で、終わりました。やっと終わった。疲れた。と思って、ふと看護師さんが、
うん、
いやー、ちょっと、CT 取ってないんで 100% かどうかちょっとわかんないんですけど、右の腎臓が見当たりませんねって言われて。えってなって。
え、なんか連戦したついでに持ってかれたん？
たまにいらっしゃいますよって。あ、じゃあ多分、おそらくですけど、生まれつきない。
生まれつきないの一個。
ない。
いや、ちゃうでしょ、どうせ親が勝手に売ってたんでしょ。
いつやね、腹切られた覚えないわ。ただまあ確かに言われてみれば、思い当たる人はないといえば、あるというか、なんというか。
うん。
なんかね、僕生まれた時ね、超未熟児で 900g しかなかったんですよ。
すごいな、手乗り分量。
2ヶ月ぐらい早く生まれてきたんで、まあ1個ぐらいなくてもおかしくないし。
腎臓って1個ないとなんか支障あるんですかね。
いや、まあ、一個が動いてれば問題はないじゃない。ちゃんと機能してれば。ただ、その一個がダメになったら、替えが効かないから完全に人工透析になりますよっていうのは。
あらー、大事にせんと。
うん。
これはもう、イカさんも身に染みる思いでしょうよ。
イカさんって最近だとエコー検査とかしました？
してるわけないやん。
僕はね、そういうこと調べたら脳に異常が出てくるかもしれないんで、こう、調べたら僕に。
いや、健康診断を何やと思ってんねん。脳なんか調べへんよ。
なんか病気を押し付けるっていうステータスを変えるみたいな、そういう。
そんなことや。押し付けるってない。
怯えてんな。
お前は
だから。
で、あの、 その田辺さんが、なんか、そういうね、ツイートしたんで、僕も興味持って調べたら、単人症っていうのが500人に1人ぐらい。
ああ、でも意外と多いな。
結構あるらしくて。
うん、
で他で調べると、腎臓3つある人もいたりとか。
すご
っ。すげえ、トータルリコールのおっぱい3つみたいなもんですね。
まあ、なんかそういう、3つ目ある人もいるとか、なんか興味持っていろいろ調べたら、あ、腎臓って自由やなっていうか、その1個なくてもなんとかなるみたいな動きっていうのが不思議よ。
まあまあ、現状
は、ね。やっぱり、もみさんが興味がなさそう。
いや、違いますよ。もう、こういうのはね、ほんともう、38、39になってくるわけですから、健康に気をつけて悪いことなんか何一つないんだ。運動、塩分をあまり取りすぎない。常に、まあ、日光浴びる。これも大事ですよ。これ日光浴びる、今一番大事ですからね、皆さんね。
俺の反対を言うた、今。
いや、もうほぼあなたが何もしていない状態であることを。
運動しない、塩分をしっかりとる、火は浴びない。
いや、火はね、浴びないとダメです。ビタミン D が作られないんで。
らしいよね。
はい。なので、一日、まあ、少しでもいいので、外に出て、日光に浴びるっていうのは、これはもう毎日やってください。もうそれだけでだいぶ違うんで、もう楽なことよ、楽なこと。
やだー。
なんてやねん、もう。何もやらへんやないか。なんだ、君は。3歳児かよ。第一反抗期か。
今の状況が、俺そんなに苦じゃないね。
うん。まあ、そんなね、そんな、もう腎臓が一個ないとか、パチンコ屋で口説かれましたみたいな、そんな話はどうだっていいんだよ。
一回もない、一回もない。
パチンコ屋で女に口説かれた話なんかどうだっていいんだよ、
いか。そう、はいはい。
私たちが今から紹介するのはゲームと映像作品ですから。
はいはいはい。
はい、ということで。まあ、今回の後ろ向きラジオではね、まあ、テーマ何にしようかなって思ったわけですよ。
うん。
で、私考えました。今回のテーマは、面白いけど見た目がアレなゲームです。
はいはいはいはいはいはいはいはいはい。またそういうの来たね。
まあよくあるでしょ。ゲームカフェに行った際に、あ、すげえこれ店員さんが紹介して面白かったけど、でもちょっと見た目がアレだから購入するかは悩むなーとか、そういう系、
ありますね。
それをね今回一人一本ずつ紹介したらなと思います。はいはい、
無理や。
ね。
何でも何もう無理やって。何やねん、君。
ゲームの名前が最近出てこなくて。
ゲームの名前も出てこないの？
俺ゲームの
名前も覚えへんのに。
じゃあ何覚えてるの、イカさん。
何覚えて
る
の？
なんかね、ボードゲームをそれなりにやってる人間みたいなイメージ持たれるけど、俺もなんか、ボードゲーム2、3個しかやってない人とレベル変わらんような。
何のためにおんねん、じゃあ。
ほんま。
ただのメガネかけた髪の毛ボーボーおじさんやないか。
髪の毛ね、ちょっとね、増えました。
すごい量やな。
うん、増えてる。
髪の毛洗うと増える。
すげえ、羨ましいわ。くれよ。クレアじゃあ。
クレアもおかしいやろ。
はい、じゃあちょっと、イカさんからいきますか。そんな、
俺からか。
そんなイカさんから。はい。
わかりました。
見た目がアレなゲーム。
見た目がね、アレなゲームといえば、
はい。
最近ね、徐々に話題にもなっている、これですよ。トロワ。
トロワ？
トロワ？
トロワご存知ですか？トロワ
やったことない。
まずね、もうパッケージその箱でもうギラギラしてる。これね、
すごい。
だから、わかりにくいですけど、実際見るともっとギラギラしてます。
今ちょっと検索して見てみましたけど、うん、男の人3人がこっち向いてますね。
この時点ちょっと怖いでしょ。
めちゃくちゃ怖いですね。
正面も正面ですからね。
シュールやなー。
で、これね、色合いが結構金色みたいなのをしっかり使ってて、白の背景がミラーボールみたいな感じになってるじゃないですか。これがね、
外見はちょっとね、なんやって感じです。
いやでも、おじさんが書かれてるボードゲームは基本名作っていうジンクスありますからね。う
ん、待って、これ、おじさんなんそもそも。ちょっとこの三人何って話だけど、じゃあ三人おるからトロワでしょ、だから。
アンドゥートロワですよね。
そう。
ゲーム性を言うと、ダイスアクションみたいな感じなんですけど、ダイスを取っていってみたいな感じですけど、三つどもえで三箇所に三枚ずつアクションのカードが置かれて、そのアクションカードをうまく購入していったりして自分を強くしていくっていうか、そういうタイプの、
面白そう。
ワーカープレイスなんですけど、
面白そう。
これね、ゲーム面白いんですよ、ほんと。 点数取り方もいっぱいあるし、
うんうん、
そのカードで点数どんどん増やしていくっていう、その拡大再生産官とか、うんうん、すごいゲームはいいんですけど、
これなんでコピーにしたんやろな。
このアレクサンドレ・ローシェさん。
はいはい。
うん、調べると、ジャイプルとかハンズとかそういうね。
ああ、なるほど。
もうやってはるんですけど、なんかね、うん、この人すぐに後ろにミラーボール的なものを載せたりした。
カードイラストもなかなかパンチ効いてますね。
シュールでしょ、
正面しか許さへんみたいな。
許さへん。
パラッパラッパみたいな。だって、立体感ゼロですよ。
なんか友達の家に行ったら、ドラゴンボールカードダスのキラー全部見せてもらった時と同じ気持ちになりますね。
キラーカードみたいな。
ギラギラしてんな。
全部
ギラギラ。ギラギラはさしてないのに、なんかギラギラするんですよ、この人。
後ろ。
へぇ、確かにこれはいいですね、イカさん。わかりやすい、その見た目があれっていうのはね。
うん。ほんまにそうね。
逆に気に入ってくる。ゲームだったら、もうトロワの絵の人好きになってる。
確かに確かに、
うん。
それはそうですよ。まあ、実際、最近ね、話題のオルレアンのアートワークされてる方なんかも、特にこう、ヘタ馬でね、味わい深いっていうのは、うん。
ああ、確かに。あれもペタッとした感じよね。
で、そういうのがやっぱボードゲームらしさとかね。
そうそうそう。
うん、感じ出してくるところはもうフリークの証ですから。
うん。
確かに。
うんうん、いやー、イカさんよかったですね。じゃあちょっと次、はいはい、次行きますか。
ギリギリでした。
やりたいな。確かにトロはやりたいな。
続いては、私。
はいはい。
もみさんがお送りする、見た目がアレなゲームはこちらです。じゃじゃーん。
お？
何これ？何これ？
デザイア。
ああ、はいはいはい。
まさか
さま。これ、あったな、こんなやつ。
まさかさーま、こら。危ないぞ。ジャスラック。
危ない危ない。
危なかったですね。
あったこれ。え、これなんか、あれでしょ？韓国かどっか。
あ、そうです。
アジア系のゲームでしょ？
あ、よくご存知で、もうデザイアといえば、一時ね、すごい話題になりました。これ台湾のビッグファンというメーカーが作ったカードゲームなんですけど、ゲームマーケットでね、一回販布されたのかな？
うん。
で、その時に私購入したんですよ。
うん。
ですけど、ま、なんかこのデザイアって、元々のルールが今一つだったから、
うん。
それをですね、草場淳さんが拾って、
うんうん。
なんと魔改造したんですよ。
あ、そうなん？そんな
知ってます、この逸話。
え、もともとどんなゲームなん？
まあ、もともとは、ま、セットコレクション的なゲームなんですけれども、
はいはいはい。
この、まあ、ルールがちょっと今一つだったのを、その、魔改造した結果、ビッグファン自身が、あ、そっちにするわって言って、正式なルールは草場順ルールになったという。
へぇー。
すげえな、それ、いつは。
そうなんです。という、うん、まあ、そういったデザイアなんですけれども、こちらね、うん、ゲームの出来はもちろん草場さんがやっぱ作られたところもあるんで、面白いんですよ。
うん、
よくできてる。
面白い。
カードゲームですね。うん、まあ、箱も小箱よりな。
うん、
これね、もう見た目、もうこれ本当ホラボドがポッドキャストゆえに伝えきれませんけど、何が見た目があれってエロすぎんねん。
なんつうかな、これなんか寺田克也かっていうぐらい結構、
あ、そう、緻密だね。で、色彩もすごいですよ。私大好きですけど、もうこうカードにね、うん、女の子がいっぱい描かれてるんですよ。これはね、エロすぎてちょっと女の子の前では出せないし、うん、初心者向けのゲーム会に持っていってた日にはちょっと勘違いされます。
うん、いや、
ほらこの子いいでしょ、これ田辺さんの好きそうな感じですわ、ほら。
そうですね、細身でショートカットでって、これジョイさんでしょ、おかしない。
ジョイさん。でもこれはね、ジョの口、これ
なんでおんねん。
ジョの口よ。見ててください、ほら、だんだんとだんだんとエロくなってくから、こうなって、
おかしい。
あ、もうオツペイが。オツペイがどんどん大きくなって。
すげえな。ホットギミックみたいな。
あ、わかるわかる。
ホットギミックですね。まさに懐かしの。
しま
いに、乳輪出ちゃってるっていう。
出てる
完全に出てます。
アウト、早く。
これ、よう、ゲームまで当時、売れたの。
アウト。
すごいよ。はい。もう普通に乳首出ちゃってますんで。
買うわ。
アウト案件です。
買うわじゃない。これ、あれですよ。もう、駿河屋さんとかだと1万円超えてたかな？
夏にしゃあないね。
もうね。
一時、相当な値段になってましたけど。
いいわ、この絵師さんめっちゃええやん。
まあ、ちょっと私からするとキムヒョンって思い出しますけどね。
キムヒョンって？
お、キムヒョンって覚えてないのか。マグナカルタです、マグナカルタ。
あー、はいはいはいはい。
マグナカルタ？
マグナカルタっていう、まあ、韓国のゲームがあったわけですわ。
うん。黄色い姉ちゃんね。
そう、黄色い姉ちゃんの。んで、うわ、すごい、イラストかわいいっつって、いざ買って始めたら、なにこれ全然違うっていう。もっさりしてるっていう。まあ、それは置いといて。まあ、そんなね、はい、まあ、海外のこの味わいある、イカさんの紹介するトロワとはまた違った、
うん、
エロティシズム、
いや
フェミニズムをくすぐるイラストっていうのはこのデザイアですね。
ゲーム面白いんでしょ？
あ、ゲーム面白いんですけど、これいざゲーム始めると、あのやっぱ男性陣でやるとカードに釘付けになっていまいち集中してくれないっていう問題が発生します。
最高やん。
あとやたら眺めてるときは大概エロいカードです。めっちゃカード見てるあいつってなったら明らかにエロいカード持ってる、ちょっとバレちゃうっていうね。
うん、
なるほどね。まあ、それで
まあ、まあ、デザイアって欲望っていう意味らしいですか、
ね。あ、そうですね。うん、はい、はい、というデザイアでした。はい、では最後、はい、田辺っぺは田辺っぺくんはどうですか。
あ、どうしようかな。僕は、
はい、
コロコロ堂のボードゲームカフェでね、はい、スタッフとしても働いてるんで、その目線からちょっと切り込んでいこうかなと。
お、期待だね。
うん、思うわけですけれども、まあお店に立ってるとたまに思うというか、うん、お客さんがこれやりたいですって持ってこられて困るものってやっぱりあって、で、
ほうほう、
僕の観点で言うと、その、見た目がめちゃくちゃ可愛いんだけど、中身全然可愛くねえなっていうゲームが、ちょいちょいあって、
うんうん、
持ってこられて、うん、どうしようってなるときがあるんですけど、まあ、その中で、ちょっとね、一個、紹介したいのがあって、
はい、
僕がそう思ってるもの、見た目が可愛いけれども、中身全然可愛くないなって思ってるゲーム、ドリームホーム。
ああ、ドリームホームね。
ちょ、今わかんない人ぜひね、あの画像見てほしいんですけど、あの、はい、見た目がもうさも、なんていうの、このキッズ向けなフォントになんか可愛らしい感じの絵柄で、ちっちゃい子でも遊べるよみたいな感じでデザインになってるんですよね。
うん、うん、うん。
なんですけども、まあ、実際遊んでみると全然そんなことなくて、まあ、何がドリームをホームすることは全くできないよね、このゲームと。
いや、そうなんですよね。めちゃくちゃ箱絵は可愛い。
可愛いし、これ絶対子供向けやんっていう絵
柄。あ、中に人形入ってんのかなっていうレベルですよ。
そうそうそうそう、そう、うん。なんだけど、ゲームの中身は、まあ、まず部屋ね、自分の家を作っていきましょうは、まあそうなんだけども、うんうん、まあその部屋カードは、まあ最初、ジレンマたっぷりのなんかピック方式だし、で、取ったら取ったカードをじゃあ配置しましょうってなった時に、その配置の政権っていうのは結構厳しくて、
そうやね、これ結構カードのシナジー強いね。
何枚までしか置けません、隣には置けません、1階置いてないと2階には置けませんとか結構あるから、
うん、
だからそんなこと考えてたら、まあ自分がこんな感じにしたいよねって家は一切できません。で、かつ一緒に取ってってるカードって何かっていうと、効果付きのこの時に使ってくださいのアイテムカードだったり、あとはゲーム終了時にボーナスがもらえるなんか人物カードとか、結構テキストゴリゴリのやつとか、
う
ん、
そう、
まあ、普通に中量級のボードゲームなわけですよ、言
う
て、中身は。
うん、
あの、実際これ、コロコロのガンさんがたまに、その自動図書館でゲームを紹介するみたいな時に、僕も一緒についてた時に、ドリームホームも一緒に持ってって、で、実際キッズがね、これやりたいって持ってきて遊んでるの見てたんですけど、最初は良かったんだけど、やっぱりね、みるみる子供の顔が歪んでいくのが。
それはね、えぐいよ。それはえぐい。
なんか、全然楽しくないみたいな感じになって、こんなもできないし、うん、で、お母さんもこうしたらいいんじゃないのって言うんだけれども、全然子供楽しくなくなってきて。
あ、これはだからあれですね、今回のテーマだと、まあ、要は見た目とのギャップが激しいゲームっていうこと
ですね。そう、激しい、激しいですよね。だから、分かってくれるっちゃ分かってくれるけども、なんかドリームホームという名前からはかなり離れとるな。
うんうん、
建築法が厳しいんよね。
そう、そう、建築めっちゃ厳しい。
あと、あの、副次要素というか、あの、他でいろんな点数増やしたりできてしまうから、家だけには集中できないんですよね。
そう。点数取るってなったら全然違うことを始めないといけないんで、終わってみた完成した時に、あ、いい感じの家になった、みたいなのは、一切ないです。
一切、一切、まあまあまあ、まあ、
だって最後さ、集めた屋根カード数えるて。
そうやね。やれな、ちょっとな、だからやりきったなとかね、満足感みたいなところが薄いんだよね。
家建てるっていうテーマやのにですよ、これ。
これだから3匹の小豚みたいなのをテーマにして、うん、頑張ってレンガの家建てましたみたいなんだったら全然わかるんだけど。
ああ、なるほどね。
なんか本当にドリームではない。
そうそうそう。ただまあ、唯一、良かったなって思った点は、タイブレイクがこのゲーム発生した時に、
は
あ、じゃあ何で勝敗決めるのって言ったら、
うん、
なんか部屋をよく見ると子供が映ってたり映ってなかったりするんですよ。
ああ、はいはいはい、
そう、隠れてたり隠れてなかったりするんですけど、うん、その子供の数を数えてそれが多い方が勝ちっていう、
あったな、
そのルールだけはちょっとクールだなと思いました。
クールかな。
なんか結果その時も子供たちが最後タイブレイクになっちゃって、で実は子供の数で勝敗が決まるってなった時に一生懸命数えて、わあ僕の勝ちだってなったところは一番なんか喜んでたから、
あ、よかった、
よかった そう、そこだけ。そこだけ。
いやいやいや、強調するな。いや、でも、いいゲーム、これ、だって、アナログゲームナイトの太陽王子も大好きってね、言って
た。あ、本当に。ただそう、だからゲームそのものだけを切り取って考えてみると、確かにゲーム面白いです。僕も割と好きなシステムなんですけども。う
ん、ただまあ、イラストとのギャップがね。
そうそう、ギャップが。
声に騙されるとっていう。
あまりにも、こびすぎというか、なんというか、ちょっとあるかな、と思いましたっていうのがね、はい、あるんですよ、
はい。ありがとうございます。
なるほど。
うん、まあ、こういうね、やっぱ見た目とのギャップってところで面食らうっていうのも、まあこれも2はね、それもさえ楽しめるんですけど、
そのネットで探して、あ、これイラストいいやんとか思って買ったらとか、あのルール面白いよって聞いて買ってみたらめっちゃギラギラしてたとか、そういうね、
うん、まあもうこんなね、まあボードゲームあるあるですけど、やっぱ見た目がいいものに限って中身はとかね、まあそういうパターンもありますからね。まあ皆さんもゲームを購入される際は、まあ情報をまず集めて、そういったところを気をつけつつ買うといいよと。
うん。
まあ大事だけどね、見た目からとりあえず興味を持ってもらうってことはとても大事だとは思うので。
そんなのはもうね、幻想だよ。見た目から入るな、もうステップアップ幻想だよ、もう。
出た。気にしてるな、本人。思った以上に気にしてる。
ファンタジ
ーはい、以上となります。ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
はい、では続きまして後半でございますよ。うん、前半はね、見た目があれなボードゲームということでしたけれども、今回の後半、映像作品、何にしようかなって悩んだ結果ですね、あれ、うん、そういや皆さん年末年始ってコロナもあったんで家でじっとした人もいるんじゃないかななんて思ったら、おデジタルゲーム遊んでる人多いだろうということで、今回の後半映像作品は、最近遊んだおすすめのデジタルゲームについて語ろうでございます。
なるほど。いや、うちら、役不足ちゃうか？
そうよ。ボードゲーマーだからね、デジタルゲームなくて全然やらないんですけれども。
でしょ。
だから、
リスナーさんの方がやってるでしょ。
ね、でもだからこそよ、うん。そんな私たちがよりすぐりの。
よりすぐりの。
大丈夫かな？
じゃあ、私からいきますか、これは。
やってんの、もみさん。
あ、もみさんね、実はね、この年末年始に購入したデジタルゲームが一本あるんですよ。
ほうほう、珍しい。大変。
今回紹介するにあたって、ちょっとまあ、うん、ね、これ3人とも知ってるゲーム紹介できるとは限らないので、ちょっと動画を見つつ、
うん、
動画を見つつ紹介できたらな、なんて思いますが、せっかくずっとやってる、ここは、その強みを生かしてですね。
そんなことできんの？
できんの？そんなことできんの？
いや、素人かい。共有ね。はい、画面を共有しようという。
画像共有はわかるけど、どうはいけん？お、見れ。
見えますか？
はい。見えてます、見えてます。
はい、こちら、チルドレン・オブ・モルタでございます。
お、何その、なんか北欧のロックバンドみたいな。
はい、こちらはですね、2D アクション RPG。まあ、お二人はね、今、動画が見れてると思いますけど。
ドットエア。
アクション RPG。あ、そうなんですよ。これもう、聖剣伝説とかね、私たちの世代だったら、まあ、大好きなアクション RPG ありますけど、あれですわ。2D です。2D のアクション RPG。で、これ、俗に言う、ハクスラって言うんですよね。で、ハクスラって私、最近初めて知ったんですけどね。まあ、モンスターを倒して、経験値とかアイテムを入手して、で、またキャラを強化して、同じことを繰り返すっていうのが、まあ、ハクスラと言うんですが、その
ディアブロ。
あ、そう、ディアブロなんか代表ですよね。
うんうん、
で、ハクスラで、かつ、ロードライクな。
ロードライク？
ロードライクっていうのはランダムダンジョンになってまして、
あ、はいはいはい、
その冒険に出るたびに、洞窟、ダンジョンっていうのが、ランダムで生成されると。
うん、
っていうので、遊ぶたびに、同じダンジョンでも、また違った楽しみがあるよと。
うん、もみさん、こういうのやるんですね。
いや、これね、これドットゲームっていうのやっぱ惹かれたんですよ。
うん、
私、もともと前職がドッターやってたんで、
ああ、はいはいはい。
ドットを打つので飯食ってたわけですわ。まあ今時の言い方ならピクセルアートなんて言いますけれども、そういった、まあ美麗なドットアートっていうのがポイントになってます。
すごい。
世界観もダークファンタジーになってますから、大人が楽しめるゲーム。
なんか、パッと見た感じすごい暗いよ。
暗いんですよ。主人公は家族、まあ一家が主人公なんですけど、一家がその堕落と呼ばれる、その闇の生物とか、闇の群生 たちに立ち向かっていくっていう話なんですね。で、実際これ進めていくと、家族がどんどん成長していって、誰か一人が成長すると他の家族にもこう、いいポジティブな影響が与えられて、どんどんどんどんとこう強くなっていくんですよ。だから、遊んでて負けて死んでしまったとしても、もうそれは全部無駄にならずに、また次やるときには全員が強くなってるねっていう。
うん、ほいほいほいほい。
どのキャラを使うかによっても全然遊び方も変わりますし、で、この世界観自体も冒険すると、まあ、没入感っていうのは半端なく、うん、まあ、高まりまして、最後までしっかり遊べるって、まあ、そういったゲームですね。
すごい雰囲気。
いいでしょ？これ大人向けですし、やっぱぜひね、皆さん買ってほしいんですけど、今なら3800円かな。
え、どのプラットフォームで？
Xbox は確か英語かなだったんで、スイッチかプレイステーションでぜひやってください。ちょっとね、注意点としては、これロードがね、びっくりするぐらい長いです。
あ、ロード長いの？
ロードがほんと、一時のネオジオ CD かよっていうぐらい長いんで。
もう3分やん。
そうですよ。もうそのレベルでずっと待たされますから。
え、その間、なんか画面に出てるの？
いや、画面はバーが出てますもん。ジョリジョリジョリジョリ。
その間ミニゲームとかできる？
いやー、できないんですよ。ミニゲームをその間するとかいうね。そう、ナムコじゃないから。
ギャラクシアンできないの？
ギャラクシアンもギャラがもうできないです。そんな鉄拳じゃないんで。懐かしいな。プレイステーションの鉄拳ね。うん。ロード時間の間にできるっていうね。まあ、そういうのない
から。あれで隠しキャラ出すから。
いや、そもそもピクセルアートのゲームがね、3D じゃないのになんでそんなにロードしてんねんって言ったら、ドットアニメーションが尋常じゃないレベルでパターン入ってるわけですよ。
めっちゃ細かい。
もうすごい動きまくります。で、アクションもそうだし、あとデモがもう豊富に入ってて、ちょっとしたことで、その家族同士のそのご飯食べるとか、もうなんか一緒にキャッチボールしてるだけとかなんですけど、それのパターン数が異常にあるから、これ私ドッターなんでわかるんですけど、もうとんでもない。だから普通に映画作るよりもよっぽどお金かかっちゃうよ、こんなんじゃってぐらい、ドットのアニメーションっていうのは、まあ見応えが、まあ言い換えれば見応えがあって。
一人用ですか？
あ、これ二人までできます。
ほうほうほう、は
い。ただ難易度ハイパー高いんで、うん、あの、行って3分しない間に全滅します。
きついな。
もうロードより短かったわぐらいのダンジョン内。
いけるかな、
くじけそうやな。全く遊べん
かった。いや、私も最初の方はもう、なんやねん、これクソゲーかよ、もうすぐやめそうやって思ったんですけど、ちょうどいいタイミングでね、なんか技とか覚えていくんですよ、新しい技を。で、また家族全体がどんどん強くなっていくから、ああ、なんか次はこのキャラでいけばこのダンジョンいけそうみたいなんで、モチベーションが続くんですね。
いいっすね。
はい。という、まあ、チルドレンオブモルター、ぜひ、これダウンロードでも買えますからね、おすすめです。はい、ということでした。では続きまして。
うん。
じゃあ、タナベッペ行きますか、タナベッペ。
あ、わし行きますか。
はい。
うん、私はですね、言うてそんな最近のゲームじゃないんですけれども、ぜひね、ホラポのリスナーさんに紹介したいのが、オーバークックですね。
うん。
まあ、知ってる人も多いんじゃないですかね。今、ワン、ツーまで出てるのかな、オーバークック。
うん。そうですね。
今で出てますと。はい。うん、オーバーをクックするゲームでございますよ。
オーバーをクック。クックをオーバーじゃなくて。
料理です。料理。まあ、協力ゲームですよ。協力して最大4人までで、まあ、料理を作っていきましょうっていうゲームでございまして。
はい。
うん、なんか上から見た視点で、ステージがあって、で、注文がね、スパスパ飛んでくるん で、その注文通りに料理して、それ作って出して、うん、っていうやっていくだけなんですけどね。まあ、普通にシンプルです。素材を出して、で、それを切って、で、それを焼いたり、まあ、蒸したり、うん、また、でもそれを皿に持って出して、で、そしたら皿が返ってくるんで、またそれ洗って、また出して、みたいなっていうのを、時間いっぱいやってもらって、うん、はい、じゃあスコアどんぐらいですかっていう、
うんうん、
ゲームなわけですよね。これ何がおもろいかっていうと、まあ、まずいろんな料理は要注意いろいろありつつっていうので、いろんな料理作れるとその工程がまず楽しいっていうのと、
うん、
あと、ステージ。そのステージによっては、その、なんかね、結構いやらしいというか、調理台がいきなりゴゴゴゴって移動したりとか、閉じ込められたりとか、あ、急に落とされたりとか、結構辛いんですよ。なんで、ちょっと普通にはできなくて、あれ？これどうしようかってなるんですよね。あ、わかった。じゃあ僕は、じゃあ野菜切る方を中心にするね。あ、じゃあ僕運ぶわ。じゃあ私、お皿洗うれ。みたいな感じで、役割分担うまいことして、計算立てていかないと、うまいことできないようになってるんで、
うん、
なんつうかその、動き方、順番考えるので、とにかく頭を使うんですよ。アクションゲームなんだけど。
僕もオーバークック、ちょっとさしてもらったっていうか、
はいはい、
させてもらって、その4人同時プレイなんで、僕そのうちの1人になったんですけど、
うん、
この人の魅力は、操作性の悪さです。
あ、そうですね。あ、いいこと言いますね。うん、あえての操作性を悪くしてあるっていうところですね。
そう。だからもううまくいかないんですよ。操作がうまくいかないから、すごいこう、うまくやりたいってどんどんなっていったりとか、みんなうまくいってないから、人になんか、めえへっていうか、これをやってほしいとか、皿洗ってくれへんかなっていう、その、
そうね。
みんなとの打ち合わせがどんどんエキサイトしていくわけですね。
素材をね、そのショートカットするためにこう投げられるんですけどね、物を投げたりできるんですけど、その方向が全然荒の方向に飛んでって、結果全然違うお皿とか違うオーブンに入ったりして、ね、誰やオーブンにトマトだけ焼いたやつとかってなったりするな。
あと、イカさんが一生懸命作った、そのパスタとかを間違えて谷底に落としてもうたりとかね。
あーってね。
何してんねんみたいな。
そう。
鍋に火をかけるんですけど、火をかけすぎると燃えるんです。燃えたやつをどうするかみたいな。その鍋を持って走り回ってますけど。
消火器で火消して、で、それ捨ててっていうのをやられて
る。これどうしよう。
そのオーバークックがやっぱ人気の理由ってところに、そのまあ操作性もありますし、あと言ってやれることっていうのはすんごいシンプルだから、始めた瞬間にもう遊べちゃうわけですよ、みんな。子供だろうが大人だろうが。
なんとなくね、もうわかるんですよ。作り方はこんな感じかなって、うん。で、できたら、じゃあ今度はどうやって効率よくやっていこうっていうのを考えたりするんで。
そう。結局効率によるレベルデザインがされてて、うん、まあ本来他のゲームでよくあるのは、できることが増えてく。さっきのそのチルドレンオブモルターにしてもその技が増えることによってクリアできるみたいなのがあるんですけど、このオーバークックはもともとそのやれることは変わらなくて、逆にどんどんステージが難しくなっていくことによって、みんなが効率よく料理を作っていけるかどうかってところでレベルデザインされてるんですよね。で、それがやっぱこう成長してるっていう、このまあリアリティを感じれる部分と、あと実際の料理もそうですけど、こう一人ではやっぱいいものってできないわけですよ。誰かが洗い物をしてくれてるから、その間に裏でまあ油で何かを揚げてとかで、揚げてる隙でまたご飯を炊いてとかっていうのも、こうみんなでやることによってうまく回せるっていう、それがまあ簡単に体感できるっていう意味では、やっぱ全世界でヒットした理由というのはよくわかります。
いやー、よくできた協力ゲームでございますよ。その通りでございますよ。
これ協力ゲームだけどさ、4人で遊びました、お二人は。
あ、4人でももちろん遊びましたよ。
いいですね。うちコントローラー2つしかないから、プレステで、あの、二人でやるんですけど、二、うん、人はね、もう激ムズでめちゃ喧嘩なんですよ。めちゃ喧嘩。
これね、遊ぶ上でのコツっていうのは、まあ、一個あるというか、やっぱりこれ言うて協力ゲームなんで、いわゆるそのボードゲーム協力ゲーでよくある、奉行問題。
はいはいはい。
で、このゲームでも発生しうると思ってて、
うん、
あの、だんだんエキサイトしてくると、誰か一人が指示を飛ばす係になっちゃうみたいな。
あるある。あと、お前下打ちしちゃうっていうやつ。
最悪や。
チーとかね。何やってんだよ、もう言う時間がもったいないから、チーっていうだけとか、ね。
もうリアルな飲食店のピークですよ。王将、王将。俺が働いてた王将っす。
いやいや、殺伐としてんな。
コツとしては本当に操作性の悪さで全部そのせいにしてください。
あ、でも見た目は可愛いからね。見た目めちゃくちゃ可愛いから。
見た目は可愛いから、そんなにガチガチするゲームじゃないから、ゆるゆる、みんなで仲良くやってね、というふうには思いますね。
まあ、とはいえ、これオーバークック自体は、まあ、そこそこ前に出たゲームですけど、最近ね、あれなんですよね。プレイステーションプラスかな？なんか100円で遊べるよ、みたいなんで、私始めたんですよ。だからそういう意味でもすごい敷居が低いんで、もうちょっとした気分転換に始めてみてもいいんじゃないですかって思いました。
いいと思います。今ダウンロードコンテンツもなんかフルパックのやつあるんで、それ含めると結構長く遊べるかなとは思いますんで、
う
ん。
はい。というオーバークック。
遊んでいただきたいと思います。
はい、じゃあ続きまして、イカさん。
本当にデジタルゲームをやらない？
いやいや、言うてね、年明けに買ってたじゃないですか。
あ、そうですよ。スイッチ買ってましたよね。
そうよ。
人間なんですが、あの、スイッチを買わされまして。
いや、どうした？無理やり？
という男に買わされまして。
いや、映画な。映画な。
結構いい値段じゃなくて、3、4万するじゃないですか。
泣かないで。イカさん泣かないで。
買ったからにゃって思って、けど何やったらいいねんって思ってたんです。うん、で、ほうほう、まあ、オーバークックさせてもらったんですよ。うん、
はいはいはい。
オーバークックさせてもらった結果、あ、昔結構ファミコンとかそういうので多人数でゲームやってたなと。
お
う。ほんで、そういうわちゃわちゃ系っていうかね、あの、協力系の、そう、リアルタイムで処理していくようなゲームって、あ、俺好きやったんや。
うん、うん。
だから、オーバークックもめちゃくちゃ好きなんですよ。
うん。
だから、他にもなんかないかなっていうのを探してたんですけど、うん、まあ、 アンレイルドっていうゲームがね。
アンレイルド？
ただただこれしかやってないぐらいの。
ほう。
アンレイルドっていうゲームが、列車があって、その列車は線路で勝手に走っていくんですよ。
ああ、レールドってそういうことか、レールド。
列車のゲームなんですけど、その線路っていうのは作って前に置いていかないといけない。だからもう線路はないんですよ、最初。
はあ。
次の駅まで線路をつないだら、1セクションのゴール。で、次の駅が出てきてっていうゲームなんですけど、その。
ああ、それでチクタクバンバンか。
ああ、チクタクバンバン。はいはいはい。
そういうことか。
列車に線路を作る機能があって、そこに木と鉄かなを入れれば線路を作ってくれて、その線路を前に置くんですけど、木を得るためには木を切らないといけない。
うん、あ、そっからやんの。
鉄を得るためには、岩山を削らないといけない。
ほうほうほうほう。
これも 3D のすごいマインクラフトライクな絵なの。
あ、そうですね。
ボケてる。
ポリゴン、ポリゴンした。
え、これも、4人同時でできて、操作をひたすらしながら。
電車動いてる中作っていくってめっちゃおもろいですね、これ。
動いてるって、ちょっと。で、ボルトっていうパワーアップアイテムがあって、それが隠れてたりとか、うん、ミッションを成功させたボルトが増えるんですけど、そのボルトを増やすと、セクションごとに列車がパワーアップできるんです。
へ
ぇー。列車はセクションごとにちょっとずつなぜか速くなるんですよ。
はいはいはいはい。
だから列車のパーツを買うと遅くなったりとかいろいろできたりして。
なんか心和みますね、このアート。
いや、和まないっす。
え、和まないんだ。こんな可愛いのに。
めちゃくちゃ忙しい。
忙しい。
このゲームのいいところは、忙しすぎて無料問題を発生させてる暇がない。
そんなレベル
全員なんかしとかなあかんし。
あ、じゃあ本当にあれだ。汽車版オーバークック的なノリなんですね。
すげえね。これがね、いいんですよ。本当に。
可愛い。
面白そう。
これはね、やって。うんうん、これはほんま、とかの、パターン好きならもう最高っす。これね、Steam でも出てます。Steam とスイッチ、お互いできて、オンラインもできるんで。
お、これ、なんか、全然打ち合わせしてなかったですけど、三者三様かと思いきや、意外と全員がなんか、協力ゲームを出してくるっていう。
あ、もう確かに。
いや、これやっぱ、ボードゲーマーは協力ゲーム好きっていうね。
だから、そうなんですよ。そう、ボードゲーマー的に見ても、この辺いいんじゃないかってなって。
まあ、インスタントにね、遊べるっていうのは、やっぱ、もう昨今のデジタルゲームなんか、その流れですよ。やっぱ、アプリが主流となっているのは、うん、そういうサクッと始めてサクッと終われるってところがポイントなんで、その拘束時間みたいなところがもう極端なんですよね。はい、今モンハンみたいにもがっつり拘束するし合うか、もうサクッとやれちゃうかっていうところで、
うん、
大人になるとあれですよ、みんなで予定合わせて遊ぶって大変じゃないですか。
うん、でも今コロナで自宅でゆっくりされてる方も多いんで、そういった意味でのその動物の森とか、うん、まあオーバークック、ね、モンハンっていうのが流行るっていうのはまあ当然の流れなんでしょうね。
確かに。
うん。
なるほどね。
というので、まあ、今回を機にね、そういうゲームにも手出してみようかなっていうので、うん、今年、ちょっと思いました。
なるほどね。デジゲーか。いや、そうだ。ね。
あ、何もちょっと。ビに破壊する機会。
忘れた。ちょっとだけ捨てましていい？
何捨てまって。おう。
うん。僕、年末の12月24日に、出たゲームで、デジボク地球防衛軍っていう、
はい、地球防衛軍、はい、なんか、ノスゲームさんが買ってましたよ。
うん。あのシリーズの新しいやつが出たんですよ。ボクセル型の、ちょっとね、マインクラフトみたいな、今までとちょっと違う感じの、よりキッズ向けな感じの地球防衛軍なんですけれども、あれで一応2役ぐらい僕が声やってるんで。
あ、すごい。
地球防衛軍2の EDF 隊と、あとなんか、ご当地ブラザーっていうなんかいっぱいいるんですけど、あれのなんかパンダブラザーっていうパンダの着ぐるみ着たやつをやってるんで、はい。ぜひ遊んでください。
田辺氏、声優やってね。
そう、田辺氏、実は声優だったということをね、またここで改めて。
シェアで。
思い出しました。
と言って、たまにでから思い出して。
そうですよ、もうリスナーの皆さん、この方なんだかんで言ってですね、龍が如くとか、うん、ああいった有名なゲーム、そして、ネットフリックスでも、実は坂本真綾と一緒に出てたりとかね。
あ、そうね。はい。
うん、意外としっかりした仕事してるんですけど、ただ本人がチャランポランゆえにあまりフィーチャーされてないんだ。
ください。
そうだ。はい、ご苦労さんです。
でも結構評価高いみたいなんで、遊んでいただいてって感じですね。子さんのプレイヤーも新しいプレイヤーさんも割と。
そうですよね。うん、地球防衛軍って確か最初1800円シリーズ だったんだ。
あ、そうそうそうそうそう。う
ん、それがすごい人気になって、今ではもうね。
もう6も新しく出るんでね。
お
楽しみにしていただいてください。
はい、という、はい、まあ、ダイナミックなステマでしたけど。
はい、ありがとうございます。
はい。というところで、チルドレン・オブ・モルターと、オーバークックと、アンレイルドの3本でした。ありがとうございました。
うん、はい、ありがとうございました。
ワクック。
はい、ということで、まあ、駆け抜けてきましたけど、まあ、なんだかんだやって、やっぱね、長尺なっちゃうんだよ、これ。
取れ高あります？
取れ高はある。ただ、編集が地獄。まあ、いつものように頑張りますよ。はい。まあ、今回告知、まあ、特にありませんわ。
僕あるや。
お、何ですか、田辺さん。
はい。今度は、じゃあ、コロコロ堂の告知をしとこうと思って。
おうおお、仕事しまくりやね。
ちょっと先の話なんですけど、春、ゲームマーケット春の話なんですけれども、うん、一応発表もあったんで言っておくと、コロコロ堂を出展するんですけど、今回は、エンゲームズさんと、共同出展で、やりますということで。
お、太り落とす勢いのエンゲームズさんと。
うん、話題になってましたね、オルレアン。
うん、大変な騒ぎでしたよ、はい、オルレアンね。
いや、あんななるとは思わなかったです。本当なんか、杉木さん大変そうだなと思って。
もうな、いや、まあなんかもうツイッター民怖いね、なんか、最近、ね。荒れてるよ。やっぱ子さんも荒れてるけど、新しく入ってゲーム結構ディープにやり始めた人も特に荒れてるから、今はもうはちゃめちゃやね。
うん。
まあ、あの機会ちょっと買い逃しちゃった方も、ゲームマーでもちゃんとオルレアン出しますんで、
はい。
ぜひ買っていただきたい。っていうのも、あれなんですよ、オルレアンって結局その、今回のなんか編集とか DTP は、実はコロコロ動画担当してて。
ああ、そうなんだ。
まあ、僕は何もしてないですけど、ガンさんとかめっちゃいろいろ頑張ってたんで、ぜひ、その手も踏まえてね、買っていただきたいなね。まあ、それは置いといて、じゃあ、コロコロ堂自体は、じゃあ何すんねんって話をすると、まあ、グッズは出します。で、一応、コロコロ堂からもゲームを2本ほどは出す予定をしてますと。
何？あまり、オリジナル？
いや、あんまり詳しく言えないですけど、リメイクある国産ゲーのリメイクを2本ほど一応出す予定がありますと。二人用の簡単なアブストラクト。まあ、僕もこれをやったことあったゲームなんですけど、それと、あともう一個、取り手ですね。R 国産の取り手を、高畑さんのデザインで、まあ、リメイクしますよっていうのがあるんで、はい。ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。まあ、どっちも面白いゲームだと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。
こ、はい、れはゲームは春。大阪
春ですね。はい。春の方ですね。
はい、これはもう無事開催されることを祈りましょう。
そうよ、本当に。よろしく頼みますよ、本当に。
はい。うちのイカガヤも大阪出ます。
あ、そうですね。イカガヤさんも大阪に出ますから、まあ大阪開催される暁には、まあ私もおそらくそちらに飛びますんで。
うん。
はい。また一緒に楽しみましょう。う
ん、それで、10メーターぐらい離れたところでたこ焼き一緒に食おう。
10メーター離れたところからたこ焼きはもう投げるしかないし、投げるんだったらオーバークックみたいになるわ。そう。で、谷底に落ちていくわ。
ピューピュー
めっちゃ寂しい。
はい、ということでした、はい。じゃあ、いつもの言って終わりますか。
はーい。
じゃあ、イカ先生ですかね、イカ先生。
ん
コラボドはシーサーブログで。
イカ先生や言うてるのに。まあいいや。
なんだっけ、ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。なんだっけ、
iTunes、
iTunes。そう、iTunes からでも聞けるんで、定期購読みたいなのができるんで、それでやってくれると便利ですよ。だったかな。
Twitter アカウントは、
Twitter アカウントは、なんだっけ、まあ、ホラボドで検索してくれたら早い
けど。いや、もうやれないんだったら、見切り発車すんなよ。
一応、
ビーさんにいいとこ用意しようとしたら、もう、いいよ、じゃあ、ありがとうございます。
カンペなしやとこだもん。
グダグダやの。はい、じゃあ、お別れの挨拶しましょう。
うん。
今回お送りしたのは、マスクをしてると、なぜかマスクの内側に変な毛が入ってて、すげえチクチクするもみ。
わかる。
松屋でお持ち帰りをするときに、ぴったり1000円にしたいから、ちょっとポイントを使うイカ。
最近、サテトムとシラチャーソースっていうアジア系の調味料にすごくハマってるタラでした。
サテトムなんか、あれはね、エルガイムの機体の名前みたい。
は
い、チャオ
サテトムとシラチャーソースで検索してね。バイバーイ。